瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、いつも平和について考えている番組です。
はい、
今日はね、1分前に会った人にゲストに来ても
ら
った
そんなバラしたらあかん
やん。あかんのか。
あかんやん。せっかくあの心よくお引き受けいただいて、もうあの名前だけしかわからない状態で喋りませんかっていう、なんていうアタックの仕方だという思いつつ、ね、失礼のないように、うん、あの紹介したいと思います。塩崎さんとおっしゃいます。
あの、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
これあのこういうお知らせがあるんですって見せてくれはったから、ここで喋ってくださいって突然お願いしたんですけれども、チラシをいただきまして、ちょっと読みますね。辺野古新基地はいらない伏見の集いということで、沖縄出身の参議院議員である糸数恵子さんを呼んで、なんかお話を聞きつつ話し合おうコーナーがある。辺野古新基地はいらない伏見の集い実行委員会っていうところがイベントをされるということで、お知らせにしませんかって言って言ったんですけど、5月の27日、来週の土曜日ですね、1時半から3時半、会場が富士の森神社三周殿、京阪富士の森から徒歩5分、入場無料でどなたでも参加できますって書いてるけど、ちょっとこれ教えていただけます？富士の森神社の三周殿って、どこら辺の何なんでしょう？
富士の森神社ご存知ありませんか？
はい、わかりますけど。三周殿。
三周殿はね、普段はね、うん、結婚式とか、
はい、
それから、あの、町内の会議で借りたりとか、
はい、
まあ、由緒正しい、立派な、
会館。
まあ、会館ですね。
会館。
はい。
あれ、正面から入ってたら、まっすぐ行ったら、
正面ですね。筋貝橋通りから入っていて、まあ、すぐ分かります。そんなごちゃごちゃ言わなくても
。あ、そうですか。
はいはい。
じゃあ参道から入っていったら、ね、まあ、分かるということで。
はいはい、はい。
ね、5月27日って。もともとあの5月の15日がね、沖縄にとっては重大な日ですよね。
そうですね。ね、今日ですね。
そう
です。はい。
で、5月15日は1972年の5月15日に、いわゆる沖縄が返還された。それまで沖縄っていう場所はアメリカのものだった。改めて沖縄県ということで日本国沖縄県になったっていう、まあ沖縄の人にとっては夢あふれる日だったはずなのに、なんかそうでもなかったよっていうのが40年以上経つ今になっても、沖縄がなんかあんまり日本、いわゆる本土って沖縄の方は言われますけどね、日本の本州、東京は大阪名古屋のあるようなこういう、元々の日本本州から見ればちょっと環境は違うし状況も違うし、日本国に戻ったと言いつつ何なのこの沖縄でだけの苦労みたいな位置づけというのか、沖縄だからっていう押し付け方ってあるんじゃないかっていうのをずっと言ってらっしゃいますけど、どうその辺もこれお話になるんでしょうかね、辺野古いらないっていう意味では。
あ、今あのお話してくれたような中身をもっとね、はい、リアルに沖縄の、はい、まあ、現地の糸数恵子さんがね、
うん、
語ってくれます、
ね、はい、この方は沖縄の読谷村の生まれお育ちということでね、まあ、あの沖縄の方って名字みたいで大体わかりますよね。
まあそうです ね、
ね、はい、あの大きな城だったりとかね、で読み方もちょっと違ったりとかってしますしね、うん、でもこう辺野古の新基地はいらない、じゃあ辺野古に作らなかったら今の基地は減らないんじゃないかっていう意見が結構一般的には言われますけれども、その辺って沖縄の方どういうふうに見てらっしゃるんですか？まあ沖縄県内の中で移動するだけやから別に意味ないじゃないかっていう考えもありますけれども、あそこに作らなければ今の減らそうとしてる分が減らないっていう考えもあるんですけれども、それは、
うん、
移すだけやから意味がないっていう考え方なんでしょうか、まあ、どうなんでしょう。
あの今度ね、辺野古に作る基地というのは、う
ん、はい、
もう100年間ぐらいね持つような、それからあそこから、なんていうんですかね、もう 全世界に、
はい、
戦闘機が出ていくようなすっごいごっつい基地なんですね。
それは設備が立派になるっていう意味ですか？
戦争のための道具は立派なものはいりませんよね。
あ、そういう意味でしっかりしたものを作ろうとしてるわけですか、
はいはい、そうですね。もう100年先もあの戦争でね、
うん、
世界を牛耳るというのか、そういう新基地ですね。古い基地を あの移転するというふうなことではなくて、新たな基地を作って、あ、
そういう
沖縄をがんじがらめにしてしまうというふうなね。
辺野古の新基地は今あるところが狭くなったから、もうあの引っ越します的な、
あ、そんなん全
然違います、ね、そんな簡単なイメージじゃないんですね、
は
い、
ものすごく怖いことですね、はい、
じゃあ、 あの当然レーダーだなんだっていろんな設備も全部最新式の大型のという意味で、船も大きいのが入れるし、もうあの飛ぶものだって大きくて立派なのがたくさん来る、
うん
う
ん、
ということは米軍の兵士もたくさんそこに住むっていうことですか。
住むというか海兵隊員
が派遣されていく。 です、ね、でも何ヶ月間か住むわけですよね、そこに。そんなことはないんですかね。あそこから出発するわけでしょ。
まあそうですね、
ね、
はい、というよりもなんか今日なんていうんですかね、うん、とにかくもう想像がつかないぐらいでっかい
広く
艦船っていうんですかね、はい、そういうものがね、あの接岸できるようなそういう、はあ、埠頭を作るというふうなね、そういうことですね。
深い港ができるという意味ですね。
は
い、
しかもねここはね、うん、絶滅危惧種のジュゴンであるとか、はいはい、もう一度ね破壊されたら、うん、もう回復可能性のないサンゴ礁、もう本当にもう素晴らしい海ですね、はいはいはい、こういうあものを全てもう破壊し尽くしてしまっての基地ですから、はい、
で それを決めたのは日本ですよね、うん、日本の国ですよね。
そうです ね、アメリカとこうね、うん、2プラス2っていうんですかね、難しいこと、あれですけども、両国が決めたことですね。そ
う
ですね、
はい、沖縄のここにこういう基地が欲しい、うん、もうちょっと設備のいいものを作りたいから、うんうん、どっかくれっていうこと で、
そうです、ね、
じゃあここ使ったらどうやって差し出したわけですよ ね、 すね、日本から見ればね。そういうことですよね、
は
い、
そうです
で差し出した代償がジュゴンの生存する場所だったり、うんうん、サンゴ礁の破壊だったりっていう、いわゆる環境破壊になる。
そうです、ね、ここな深いんやで。
何が、もともと深いの、
うん、
海が。
そう
へえ、
だから遠浅やないねん。
あ、そうな
ん、いきなり深いねん、
どんと深いわけ、
うん、
はい、
だからあの大きな艦船がすぐつけられる、
うん、じゃああんまりあの浚渫っていうのをああいうのを掘り返したりするの、うん、そんなに苦労せずに大きな船が入れるっていう、うん、
入れる。もうあのボコボコと埋めてるやんか今、
うんうん、埋めてる、石入れてる。
どういうの、陸地を作ったら、うん、そのすぐ前はもちゃくちゃ深いね。どんな大きな艦船でも作れ
ない
ね。
なんとか海溝みたいに深くなるわけ。
そこまでいかない、まあ、そんだけは深くなくても
そこまでいかないか、
うん、
へえ。じゃあ、うん、苦労せずにいい港ができる。
そうそうそうそう。
ああそういうことで、うん、だから辺野古なの。
そう。
ああそうなのか。なんか
軍港にするにはものすごく向いてるらしい、
まあ、あんまり向いててほしくなかったけれども向いてるのね、
うん、
そういうこと知らないですよね。なぜ辺野古なのかっていう。
そうですね。
だから、はい、辺野古に新基地いらないっていう、いわゆる沖縄の基地問題の運動のチラシを、うん、まあ私もいくつか見ることあるんですけど、見てると、ジュゴを守れだとか、サンゴを守れだとか、環境破壊だとか、で、新基地いらないっていうのは、新たに増えるからいらないっていう訴え出てるようにしか見えない。あ、適材適所であそこでぴったしって選んだわけですね。要するに日本もアメリカも。そういうことなのね、作りやすく使いやすくっていうことでは。
ただしその代わりにね、
うん、
あの希少生物がもう全て破壊されてしまう、
うん、そういうことですよ ね、
で沖縄はあの以前はね、
うん、
基地からあの得る利益でね、
うん、
生活というのが向上させていましたけども、
そうそう
そう、今はそうではないという、ね、
うん、
あの観光立国としてね、
そうです、
プライドを持って沖縄の自然を守って、
うん、
堂々とやっていきたいというふうなことを皆さんが考えてますよ ね、
ね、
でだから基地はもういらないと、うん、沖縄から出て行ってくれという声がね、体制を占めてますよ ね、 ね、それを私たち日本人というか、あの本土で暮らす者がね、
う
ん、どう受け止めるかというふうに思いますけど ね、 ね、
まあ、京都だってあの X バンドレーダーが来てね、
そうそうそうそう、
米軍の人たちが住み出して、あの人たちはっていう地域の声もたくさんありながら、
うんうん、
ね、そこはもうあの何十人的なレベルですけど、京丹後の場合は、沖縄の場合は何万人ですからね。
そうですね、
もう元々の日本から行った人、日本で暮らしてた、沖縄で暮らしてた人たちと米軍とどっちが多いんやいうぐらい、地域によっては住んでる人が多い、その中で米軍の起こしている問題もありつつ、 沖縄県に対する影響力もありつつ、あ、そういうことなのか、私なんで辺野古をわざわざ選んだんだろうって、こんだけ環境問題でいろんな事業でなんだって環境アセスメントが不十分だっていういろんな批判がありながら、それでも辺野古に こだわる理由っていうのはそっちなんですね、目的としては。
まあ、まあ、アメリカとか日本とかは
ね、うん、いわゆる米軍基地を作るための良好だったわけですよね。
そうそう、
地域としてね、
うん、ただそうでもないという意見もありますよね。
あの
なんていうんですかね、岩盤が脆いというか、うん、まあ、ちょっとそこは私も分かりませんけれども、ね、
でも沖縄の島そのものが、
は
い、
サンゴ礁、
いわゆる岩盤の岩のあるところではないじゃないの、サンゴ礁がもともと発達したような島だから、まあ、脆いといえば脆いんじゃないですか。
で、まあ、私が一番印象に残ってる話では、島袋さん、文子さんというね、はい、おばあ、はい、80歳も90近い方がね、
はい、
一番初めに辺野古に、まあ、そういう基地の計画があった時に、うん、同年代の、ね、うん、方たちと座り込みを始めたと、うん、はい、若者じゃなくて中年じゃなくておばあやったんですね、うん、でその方から直接お話を聞いたんですけれども、辺野古の海というのは、はい、沖縄戦の時に南部からたくさんこう、
う
ん、焼け出されたり戦火に追われてきた人たちが、来たところ で、
そ、 うです。
でその人たちが生き延びられたのは辺野古の海がね、うん、魚であるとか
食べるものがあった
やつ、ね、はい、食べるものがあって命の宝庫であるというふうなことで、もうこの海をね、うん、絶対人殺しをする基地にはしたくないんだと、うん、沖縄戦のね、
うん、
時の思いを、
なるほどね、
考えたらね、
うん、
もう、 こう体を張って、
うん、
守りたいというふうなね。でそれに対してね、まあ、日本人というよりも全世界の、うん、特にアメリカ の、 科学者であるとか、
ね、ね、いわゆる環境問題の、ね、
はい、知識人の方たちが、まあ、80代の方がこう座り込んでるということに感動して、うん、はい、はい、まあ、全世界的にね、うん、辺野古の基地は作らせないというふうなね、まあ、戦争の道具を ね、
そうですね、
もう100年先も、うん、地球上にはね、
うん、
置かせないというふうなことで、うん、やっぱり戦争か平和、
ね、
私たちの子供や孫のね、うん、時代にね、戦争があり続けるということをやっぱり何としてもストップかけなくてはいけないと、う
ん、だってあり続けることが前提ですもんね。
そうですね、
100年先の、ね、
そうそうそうそ
う、
それがおかしいと思う ね、
うね、
私は
戦争なくそうって、はい、核兵器もなくそうって言って、
そうそうそう、
世界中がそう動いてるのに、
そうなんですよ、
あるのが当たり前で前提条件で作ること自体が間違ってる、
うん、そうですね、破壊し尽くしてね、
うん、
もう取り返しがつかないですよ。
そうですね、
そういうことを本当に人として考えてほしいと私は思います。そうですね、そう、糸数恵子さんは若い頃からやっぱり沖縄戦のことを、
そうですね、
おじいおばあから聞いてるし、その育ってきた環境の中で ね、
そうですね、
沖縄の持っているもう大変な困難、苦難をね、身に感じてきて、国会でやっぱ政治の場で ね、
そうですね、
解決したいということで、直接ねお話をしてくれると思います。私たち沖縄のことをなかなか知りませんけれども、ぜひお越しください。
ね、はい、5月の27日土曜日、1時半から3時半、富士の森神社の三周殿というところです。どうぞ皆さんご参加ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。